こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。早速ですけど、今回の資料を読んでてずっと頭から離れない問いが一つあったんですよ。
ほう、何でしょう。
それが、どうすれば人って結果に一喜一憂せずに前に進み続けられるんだろうっていう。仕事でもプライベートでも、なんか良い結果が出れば舞い上がるし、
えへ、
逆に悪い結果が出れば落ち込んで足が止まっちゃう。これって、まあ誰にでもあることだと思うんですよね。
ありますね。どうしても短期的な結果に感情が揺さぶられてしまいますから。
ですよね。で、今回あなたが共有してくれた中島新郎の思考価値観教科書。
はい。
それをベースにしたフィニックス愛知っていう組織の思想体系。この2つの資料がまさにその問いに対する一つの、まあ、壮大でかなりユニークな答えを示しているように感じたんです。
ああ、面白い視点ですね。確かにこの資料の根底にはいかにして動き続けるかっていうテーマが、一貫して流れてますね。
はい。そこで今回はこの資料群からその核心を抜き出して、僕たちの固定観念をこう揺さぶるような思考法を探っていきたいなと。
ぜひ。
で、まず全ての出発点になるのが冒頭に出てくる、これは固定された思想ではなく循環し続ける運動であるっていう一文。
うんうん。
もういきなりですが、この運動って具体的にはどういうことなんでしょうか。
ここが一番の肝ですね。普通哲学とか思想っていうと、何かこう完成された答えとか真理を提示するものだと思うじゃないですか。
思います、思います。はい。
でもこの資料が言う運動は全く逆で、完成を目指さないっていう前提に立ってるんです。仮説を出す、で実行する、結果を見る、更新する、
あー、はいはいはい、
また仮説を出すっていう、この終わりのないサイクル、そのプロセスそのものが哲学なんだと。
なるほど。ゴールがないっていうことか。でもその上で断定はしない、しかし曖昧にもしないと続く。これって、一見すると矛盾してるように聞こえません？断定しないならなんか曖昧になっちゃいそうなのに。
まあそこがこの考え方の絶妙なバランス感覚なんですよね。資料 A の方では、断定は傲慢だけど判断はすると、この2つを明確に区別してるんです。
あ、断定と判断。
ええ、未来永劫正しいなんて言い切ってしまう断定は、自分の未熟さを棚に上げた傲慢な行為だと。でも今この瞬間に行動するためには何かしらの判断を下さないと一歩も進めないじゃないですか。
あー、なるほど。つまりその判断っていうのはあくまで現時点でのベストな仮説みたいなことなんですね。
そうです、そうです。
これが絶対の真理だじゃなくて、今のところこれが最善だと判断する、だからこれでいこうっていう、そういう感じですか。
まさにその通りです。その感覚を資料 A は、今は絶対、未来は自由という非常に象徴的な言葉で表現してます。
今は絶対、未来は自由。
今した判断にはもう 100% コミットして絶対的なものとして取り組む。でもその判断が未来の自分を縛ることはないと。明日新しいデータとか視点が出てきたら、ためらわずにその判断を更新していい。だから暫定的な絶対なんです。
暫定的な絶対か。面白い言葉ですね。なんだかすごく腑に落ちます。仕事でよし、この方針で行くぞって決めたら、その瞬間はチーム全員で信じて全力で走る。
ええ、
でも3ヶ月後に市場が変わったら、あの時の判断は一旦置いといて新しい方針を立てようって切り替えられる、そういうしなやかさというか。
ええ、だからこの考え方は必然的に実験主義へとつながっていくんですね。
実験主義。
完璧な設計図ができるのを待つんじゃなくて、まあ致命的な失敗だけは避けるように設計したら、あとはもう走りながら考えると。資料の中でも、リスクをゼロにしようとする姿勢は行動を止めるだけだってかなり強く言い切ってますね。
でもそうなってくると、成功の定義自体も変わってきそうですよね。実験に終わりはないわけですし。
ええ、
やり続けること自体が目的なら、それって終わりなきマラソンみたいで、かえって辛くならないのかなって。どこかでやりきったぞっていう達成感もやっぱり欲しくなるのが人間だと思うんですけど。
いい指摘ですね。まさにその成功感の再設計がこの哲学のもう一つの柱なんです。
成功感の再設計。
資料 A にはっきり書いてあります。最も価値があるのはやりきった満足ではなく、やり続けた満足だと。
うーん、 頭ではわかりますけど、やっぱり勝利とか目標達成の快感って捨てがたいですよね。
ええ、まあそこを資料 B のスポーツ指導の文脈で見るとさらにラディカルになります。
ほう。
なんと勝利は現象に過ぎない、勝敗は評価軸ではないとまで断言しているんです。
え、勝敗が評価軸じゃない、じゃあ一体何を評価するんですか？
評価するのは試合の勝ち負けっていう現象じゃなくて、
はい、
その現象を生み出した再現性のある構造が正しく機能したかどうかです。
構造ですか？
ええ、例えば自分たちが目指すパスワークとか守備の連携といった構造が試合を通じてより洗練されたなら、たとえ試合に負けたとしてもそれはチームとして前進したことになると。
へえ。
逆に相手のミスだけで幸運な勝ちを拾っても自分たちの構造がボロボロだったらそれは対価だとまで言っています。
なるほど。いやでもそれって言うのは簡単ですけど実践するのは相当難しいでしょうね。特にプロの世界なんかは結果が出なければ契約を切られるわけですから。
ええ、もちろん。
構造は進化してましたが試合には負け続けました、じゃあ通用しないじゃないですか。そのあたりの現実とのギャップについては資料で何か触れられてますか？
鋭い問いですね。もちろんこの哲学は負けてもいいって言ってるわけじゃないんです。むしろ逆で。
逆？
どうすれば勝ち続けられるかを突き詰めた結果がこの構造主義なんですよ。まぐれとか個人のスーパープレイに頼った勝利って再現性がないですよね。
まあそうですね。
でも強固な構造から生まれた勝利は再現性が高い。だから目先の一勝にこだわって構造を崩すよりも、たとえ一敗しても、
あ、構造を磨き続けた方が結果的に長期的に強くなると。
そういうことなんです。長期的にはやはりはるかに勝率が高くなるっていう考え方なんですね。
ああそういうことですか。短期的な勝ち負けにとらわれずにもっと長期的な勝ち続ける力そのものを育てようと。そう聞くと納得できますね。
ええ。
その姿勢って具体的な戦術にも現れてて面白いなと思ったのが、最後の1点は相手のミスで奪うっていう部分です。
ええ、自分たちから無理にスーパープレーで点を奪いに行くんじゃなくて、自分たちのミスをゼロに近づけて相手の構造がブレッシャーで崩壊するのを待つ、非常にこう持続可能性を重視した戦い方です。
これって資料 B に出てきた 80% 理論にもつながりますよね。
まさに限界の 100% の力で一瞬だけ輝くんじゃなくて、常に 80% くらいの出力で安定して動き続けることを目指すと。
うんうん。
これ仕事でもよくありますよね。大きなプロジェクトの初日に 100% の力で徹夜して次の日漏れ尽きちゃうより、毎日コンスタントに 80% の力で続けた方が結果的に全体のパフォーマンスは高くなる。
確かに。
それを人生とかスポーツのあらゆる局面に適用しようということなんです。
この結果じゃなくて構造を重視するっていう考え方、かなり徹底してますよね。でもこれを本気で実践するには、そもそも世界をどういうふうに見る必要があるんでしょうか。きっと根底にはかなりユニークな世界観があるはずです。
その通りです。そしてその世界観こそがこの哲学の中で最もラディカルで同時に最も開放感のある部分かもしれません。
うん。
資料 A の冒頭にこうあります。善悪は存在しない、それは人間の解釈であると。
おお、出ましたね。これは初めて読むとちょっとドキッとするというか、ニヒリズムみたいに聞こえなくもないですけど。
そうですよね。でも重要なのはその直後の一文なんです。これは道徳の否定ではない、断罪の拒否であると。
断罪の拒否。
つまり物事を善か悪か、正しいか間違っているかっていう二元論でバッサリ手捨てるのをやめようという提案なんです。
それが資料に出てくる単層思考と多層思考の違いですね。
ええ、資料の例も分かりやすいんですが、身近な例で考えてみましょうか。
はい。
例えば仕事でミスをした同僚に対して、あの人は仕事ができない人だってレッテルを貼ってしまう。これが単層思考です。一つの現象からその人の全てを断罪してしまう。
ああ、ありますね、そういうこと。
一方で多層思考はそのミスっていう現象の裏にある複数のレイヤーを想像しようとするんです。何か家庭で問題を抱えていたのかもとか、そもそもこちらの指示が曖昧だったのではとか、
うんうん、
もしかしたら会社のシステム自体に問題があるのかもしれないというように、これはミスを許すとか責任を曖昧にするってことじゃないんです。ただ一つの側面だけで全体を断罪することを拒否して、物事の複雑さをそのまま受け入れようとする姿勢なんですね。
なるほど。資料にあった国際情勢の例で言うと、 A 国は悪だと断罪するのが単層思考。
はい。
そうじゃなくて、悪に見える振る舞いの背景にはどういう歴史的経緯とか国内事情があるんだろうって、構造全体を理解しようとするのが多層思考ということか。
まさに。 この見方ができるようになると、世界から敵とか悪者がいなくなるわけじゃないですけど、安易な断罪とか排除が減っていく。
うん。
そして何より、自分自身が固定観念から自由になる。資料 A が、この見方は幸福である。なぜなら世界が軽くなるからだ。と結論付けているのは本当にその通りだなと思います。
確かに、誰かを敵とみなしてる時って、自分自身もすごく重たい鎧を着てるような感覚がありますもんね。
ええ。
さて、ここまで運動としての哲学、継続を重視する価値観、そして多層的な世界観とかなり大きな話をしてきました。でもこれらを実践するのって結構難しそうです。具体的にどうすればいいのかっていう部分も気になります。
そこをつなぐなら、資料 B で定義されている人間力という概念なんです。
人間力？
これもまた私たちが普段使う意味とは少し違っていて非常に面白いですよ。
人間力ですか？一般的にはなんかコミュニケーション能力とか人柄の良さみたいな意味で使われますけど。
全然違うんです。ここでの定義を引用すると、人間力とは幸福を再現可能な状態として理解し、人を壊さず前進させる選択ができる技術力である。
技術力。また出ましたね、このキーワード。
そうなんです。この哲学の徹底しているところは、普通なら精神論とか道徳で語られるような領域のものを全て再現可能な技術として捉え直そうとするところなんです。
感謝は技術っていう一文には正直かなり驚きました。
ええ。
つまり感謝できないのは性格が悪いんじゃなくて、単にその技術を知らないか練習してないだけっていう捉え方もできるわけですか？なんだかすごく気が楽になりますね、それ。
そういうことです。感謝とは自分が見えていない多くの要素に気づくための視野調整技術だと定義されてます。
視野調整技術。
同じように信頼も無条件に信じる心みたいなものではなくて、いつか崩れることを前提に関係性を修復し続けられる構造を整える契約技術だと。
すごいですね。人間関係とか自己成長を丸ごと一つのシステムとして設計していくようなアプローチだ。幸福すらも偶然の産物じゃなくて再現可能な状態として技術的に作り出そうとする。
ええ、だから指導者としてのスタンスも非常に明確なんです。目指すのは依存を作らないこと、自分がいなくても回る構造を作ること。
ああ。
だから手取り足取り答えを教えることはしない。
教えたいのは技術より思考の OS だからと。
そうです。そしてその OS をインストールするために使うツールが問いなんです。答えを一方的に与えるのは相手から自分で考える機会を奪う行為だと。だから資料では問いは愛である、奪っていないからだとまで定義しています。相手の中から可能性を引き出すための、これもまた一つの高度な技術なんですね。
感謝も信頼も愛さえも全ては人を壊さないで前進させるための再現可能な技術。いや、ここまで徹底しているとフェーゼシーですね。
ええ。
感情論とか精神論に一切逃げず、全てを具体的な行動とか思考のフレームワークに落とし込もうとする。
ええ。人格や性格ですら更新すべき構造と捉えていて、問題が見つかったとしても、それは断罪するためではなく、あくまで再設計のためのデータだと。
ああ、なるほど。
全てが運動のプロセスの中にあるという最初の話につながってくるわけです。
今回は中島信頼氏の思考法を2つの資料から探ってきました。振り返ってみると、それは固定された思想じゃなくて仮説と更新を続ける運動そのものでした。
ええ。
そして成功を勝利っていう一点の結果じゃなく継続っていうプロセスに置き、世界を善悪の二元論じゃなく多層的に捉える、その実践のために幸福とか感謝、愛といった概念さえも再現可能な技術として捉え直す、非常にシステマティックで同時にどこか開放感のある哲学でしたね。
そうですね。そして何より示唆に富んでいるのは、この教科書自体がその哲学を完璧に体現している点です。
と言いますと、
最後の章でこう締めくくられているんです。この教科書は完成形ではない、なぜなら私たちの見え方はこれからも変わりうるからだ。
なるほど。この教科書そのものが循環する運動の中の一つの暫定的な絶対に過ぎないと宣言してるわけですね。
そうなんです。自分たちの哲学そのものが自己更新の対象になっている。
いやー、徹底してるな。
ええ。そしてその姿勢はこれを読んでいる私たち自身にも一つの大きな問いを投げかけているように思うんです。
はい。
そこで最後にあなたに考えてみてほしい問いがあります。 今あなたが仕事や人生でこれは絶対だと信じて本気で取り組んでいる信念とか目標、あるいはやり方は何でしょうか。もしそれを揺るぎない最終的な真実としてではなく、この教科書のようにあくまで実験中の暫定的な仮説として捉え直してみたら、明日からのあなたの行動や世界の見え方はほんの少しでも変わるでしょうか。